皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月9日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、キーワードは現場と中小企業という話です。トランプ氏の革命もですね、なかなか本格的になってまいりまして、ついに手術は終了とトランプ氏言いましたですね。まあ、具体的には中国が総裁関税かけて、あれであいつら自滅するということだと思うんですね。まあ本当に10年ね、よく長くやってきたという感じがします。で、やっぱり誰を守ろうとしてるかっていうところについて言うと、トランプはもう最初から労働者と中小企業っていうことをはっきりと打ち出してるわけであります。で、日本の場合ですと、ちょっとその、範囲が変わると思うんですね。日本の場合はやはり現場と中小企業ですね。で、ここで中小企業といった場合には零細企業と個人企業も含むものだと思ってください。ちょっと制度上の違いもありますんでね、日本の場合は中小企業とここで私が言う場合にはですね、中小企業プラス、零細企業と個人企業も、個人事業主ですか、それを含むものだというふうに思ってください。それと現場がキーワードだということですね。どういうことかと申しますと、今本当にその何が起きるかちゃんと見えていて、それに向かって行動しているところは、大きいところでも全然問題ないわけでありまして、まさにその今まで苦労して未来を作ってきたものが今現実にありますから、その通り進んでいけばよろしいと思うんですね。で、そういうところはないわけじゃなくて、分かってるリーダーがですね、ちゃんと率いてるところっていうのは、ちゃんとそれなりにこう前に進んでるように私見えますね。ただ、それは数としてあんまりいないんじゃないかと思うんですね。それこそ、100社あったら、2、3社とかね、それぐらいかもしれません。大体分かってるっていうのが大体2割ぐらいいればよほどいい方で、あとは何が起こったのか分からないというところが実際に多いんじゃないでしょうかね。で、やっぱりその、これはいつもの日本のことなんですけども、日本はやっぱり時代が終わりになってくると上がどんどんポンカスになってくんですね。本助になってくるわけですね。江戸時代の終わりもそうでしょ。上の方全然ダメですよね。から太平洋戦争の末期も上全然ダメになっちゃって、で、現場の頑張りだけでしばらく前に進むわけです。ですからこう上がいなくなっちゃうっていうのが、まさに世の変わり目の本当にポイントでありましてね。で、完全にいなくなった後、時代の大峠越えた後はですね、現場の人たちがしばらく運営して、で、やがてもう新しい組織が生まれていくという、だから時代のつなぎ目はですね、英雄が英雄に時代をつなぐんじゃなくて、現場がそのまま継続して次の時代にバトンタッチする、こういう仕組みになってるんですね。ですから、そのいよいよこれ時代が終わりだっていうことになりましたら、現場を大事にしてると、それで次は生まれていきます。前にも言ったかと思いますが、江戸時代から明治時代に役所の仕事で最初に引き継がれますのが江戸の、水道なんですね。江戸の水道は明治の一番初めに新政府に引き継がれまして、やっぱりそれは水を止めるわけにいかないわけですね。一日たりともね。その水を配る現場というものがありまして、これを継承するところから新政府、スタートしていくんですね。こういうことはよくありましてですね。で、特に日本はですから、この現場の力は強いと思います。したがって、大混乱なんじゃないかという心配も、それはいくらでもあるわけでありますけども、現場がちゃんと動いてる間はですね、現場が対処するということでいいと思いますね。現場という言葉はもう今やもう英語にもなっておりまして、GENBA ですね。グローバルエグゼクティブね、なんとかだね、こんな感じに読めるかもしれませんけども、実際にはこの日本語が英語になった現場ということであります。英語でもちゃんと本が出てます。現場とは何かとかね。有機的な人々のつながりであり、それが設備とも関連しておりましてね、そこに何か付加価値を生み出す、その場所のことを現場と言います。ですから、まずはじめに今ここで言えることは、自分が付加価値を出す現場にちゃんと属しているかどうかってことですね。 なくてもいいようなところにいるっていうのは一番まずいですね。アメリカだって今もうまだ大統領就任して3ヶ月経ってませんけども、連邦政府だけで28万人解雇したみたいですからね。だから最後は公務員解雇するんですよ。戦争終わった時は最大の公務員が軍人でしょ、軍が廃止でしたから、だからそういうのは珍しくないんですね。公務員は絶対安全なんてそんなことないんですよ。最後に首から切られるのは公務員なんですよ。だからその公務員だってね、さっきの水道じゃないけども、必要な仕事であれば必ず次の誰か雇う人がいるわけですわ。でも必要でなかったら終わりになっちゃうんですね。でその必要か必要でないかはその時の人が決めますんで、その時に生きてる人たちにとって必要か必要でないか決まるわけですから、まあ、自分でいろいろ思っててもね、まあ、なくてもいいやと思われたら大体それっきりなんですよ。だから今とにかく、まあ、現場があるっていうことは大事で、まあ、日本はそういう意味で言ったら、まあ、現場は強いですよね。現場の力で今も日本も持ってるような感じがするんですね。まあ、上はとにかくポンスケばっかになっちゃったところ多いですから。であとは中小企業、中小零細個人企業ですね。まあ、一応中小企業とまとめて言っちゃいますけども、これやっぱり機動性があるからですね。戦前でありましたら、この財閥みたいなものありまして、今でも財閥みたいなのもありますけども、もうこれ機動性が悪くてダメなんですね。大企業だってなんかよく見てみればですね、中小零細企業の寄り集まりっていうところは今多いと思いますよ。昔のようにこの事業総合間の相乗効果なんてのはほとんどなくてですね、それぞれなんか利権をつかんでね、しがみついてるというふうなところが多いんじゃないですか。だから実態としてね、まあ同じように大企業の名刺持ってても、中身は中小企業であるってことは本当に多いですね。この中小企業がお互いにね、こう相乗効果発揮すれば大企業らしいダイナミズムが出てくるんですが、もうそんなもんとっくの昔になくなっちゃって、まあ自分のところだけ精一杯ね、こう稼ぐと。で、まあなんて言いますか、自分のことだけ稼ぐと。自分のね、ことだけするというようなところ多いと思いますよ。まあそういうのを見るとですね、そんなことをしてね、しかしその管理はややこしいわけですな。大きい組織ほど管理ややこしいんで、だったらその管理なんかいらないから自分でやっちゃまえって話になりますでしょ。今回だから EU もあれでまあ大体終わりだと思いますよね。国連もまあ終わりでしょうから、まあ枠は残るかもしれませんけど、今のようなね、超国家組織が世界を支配する、文字通りディープステートは消滅でしょうから、まあ今例えば地球温暖化なんてね、まあ勝手にどうぞって話になってきましたけども、そのうち ISO だって全部勝手にどうぞって話で、好きにやってくださいって話になると思うんですね。強制はしませんということになりますから、そういう余計なオーバーヘッドっていらなくなるわけですよ。自分で基準を設けて自分でやればいいという。まあね、その誰かに強制された基準じゃなくて自分で基準作って、で、理解してくる仲間を広げて商売も広げましょうという、こういうやり方ですから、自分でいいものを自分で作ると、いいと思うものを自分で作るって力が大事で、これはやっぱり現場でなければ生まれないわけで、そういう機動性を持つのはやっぱ中小企業ですよね。やっぱりだから、たとえですね、全体として大きな組織の中に入っておりましても、中小企業のような動きができないところは、私は非常に難しいと思いますね。なんかぼーっとしてる間にですね、例えば相場が下がってきたら、ね、株価も下がるでしょ。資金調達も難しくなってくるし、で、必ずね、もうリストラから始まるんですよ。もう株が下がった、はい、次何が起きる、はい、答えはリストラですからね。人を首切ったりね、下請け切ったり、事業部門を廃止したりしますから、もうとにかくリストラから始まるわけで、で、リストラだけやって何か残るかって何も残らないんだね。それに残るところは自分でやってるところですよ。大きな組織の中でも自分でやってるところは残るわけで、だからやっぱりその中小企業みたいな単位でね、自分たちで自活できるようになってないと、もう難しいんじゃないですか。おそらく世界中それは同じだと思いますよね。今だってヨーロッパが多分一番大変だと思いますよね。アメリカ的に回しちゃってですね。で、その EU もやりすぎましたんでですね、超国家的なやり方をね、まあ、ヨーロッパ全体で反発食らってますよね。ドイツなんかもこれ、5月に選挙ですよね、あれね。そうすると、東ドイツのとこの AFD が勝つんじゃないですか。ルペンだったら当然選挙出ると思いますよ。持たないと思いますよ。このトランプ関税とこの大騒ぎの中でね、今の体制なんか持つわけないから、まあ、すっかり変わりますわな。そうすると、その時に、やっぱりその出てくるのはやっぱり彼らだってまあ労働者、まあ 彼ら労働者って言うべきかな、労働者とか中小企業を守るということだと思いますね。だからもう話はすでにもうね、先進んじゃってるわけだね。要するにその元には戻らないってことですね。大きな混乱の後ですね、元に戻そうっていうのは愚の骨頂なんですね。混乱は困るから元に戻そうっていうのは非常に大きな間違いのもとで、元に戻らないことが多いんですね。だからその新しい時代に行くしかない。で、まあ大きな組織で救んじゃって前に進めなかったら、それ小さい組織に変えればいいことだし、どうしていいか分からなかったら他行ってやればいいだけのことですね。そこにはもう未来はないってことですから。まあそんなことで、元には戻らないからこそ、まあ現場が未来をつないで人々の生活は続くわけだから、人々の生活が続く以上、その生活に必要なものを生み出す現場はどうしてもなきゃいけないんで、まあこれはだから世の中が捨ておかないですよね。だからそこを一生懸命やりながら、で、組織は機動的に運営すればいいから、ややこしいその管理とかいらないから、まあそのアメーバーのように動けるようにしといて、中小企業の単位でね、まあ中小零細個人事業主の単位にしといて、まあそれで何か未来を探して、チャンスをものにして、縁を得て、知っていって見てやって、チャンスをものにしていけばいいという、まあこういうことだと思いますね。私はこう見てるんですけども、この、やっぱりこうバブルっていう話があるじゃないですか。いろんなものこう世の中バブルになってたと思うんですね。まあ金融市場もバブルだし、それからやっぱりその安全保障バブルっていうものがあってね、まあ今回のウクライナ戦争なんかでアメリカも負けだし、それから風刺屋にも勝てないわけですね。まあ船一隻沈められたことをトランプ氏も認めましたですからね、軍艦をね。まあ、ああいう風になってくるとですね、本気で、まあ、後ろロシアでしょ、あれ。ロシア出てきたら勝てないわけで。で、今の今度の新しい統合参謀会議の議長もですね、上院のあれ、上院だったかな、の軍事委員会で、中国とは長期戦で勝てませんってはっきり言ってましたからね。防衛産業基盤がありませんのでと。まあ、だからそうなってくるとですね、要するにこう、防衛バブルも、まあ、崩壊ですわな。なんか本当に世の中ってですね、安易な人が多いんですね。なんか適当なこと言ってですね、よそから金引っ張ってきて自分の懐を入れる、そのなんか理屈ばっかり言ってね、自分の懐金入れる、こんなやつ本当多いわけですよ。川崎重工だって全部バレちゃったじゃないですかね。なんか新聞見たら、ダブつく防衛予算なんて書いてありましたよ。おお、みんながですね、お金吸ってもね、生きていけないような時代になってるのに、防衛予算だけですね、非常に潤沢にあって、使い道困ってたなんて新聞書いてましたな。その金出したの財務省でしょうがな。財務省が金出したんでしょうが、どういう責任取るんですかね、あれ、財務省がね。本当にあいつら一番悪いんですよね。被害者みたいな顔してですね、自分たちでやってるわけですから。本当ね、被害者みたいな顔して自分たちでやってるわけですから。悪い奴らですよね。今回ばかりあれ取り潰さなきゃダメだと思いますね。で、だからまあそうやってですね、まあ見てくると、残るところ残らないところが、まあ、本当にはっきりしてきて、もう元に戻らないわけですから、どうなるか知りたかったら、今、脈のある組織がどこにあって、脈のない組織がどこにあるか、これを見極めるといいですよね。やっぱその、まず基本的には、アメリカでもどこでも、まあトランプだって現場を一番大事にしてますよね。まあ警察とか消防署の現場もそうだしね。あと工場の労働者のとこ行ってるじゃないですか。今回のトランプ関税は労働者のためだって言ってますね。まあそれもいろいろ紆余曲折あっての話ですから、そう簡単にね、労働者が素晴らしく待遇になるというわけではないと思いますが、まあ紆余曲折あるにせよですね、革命でありますから、レボリューションでありますから、最初は誰も大変なわけですよ。しかし道が開けていくのが革命でありますんでね。まあそうやって労働者を大事にしてると言っておりまして、そこはやっぱないと困るところだっていうわけです。でもそう考えてたら日本って結構ありますよね。目立たないか目立たないくないか、目立たないかというところはありますけども、目立つか目立たないかというところはありますが、まあ、よく見てりゃ大事な仕事をしてる人たちってすごく多くて、まあ、足んない仕事なんか多いですよね。まあ、例えばトラックのドライバーも足んないしね。いろんなところで人が足んなくて困ってるわけで、やっぱりそのなくちゃ困るものはやっぱり続くんじゃないですか。反対にだから、ね、さっきのダブつく防衛予算じゃないけども、意味もないのに金だけ動いてるところってやっぱあるんですよね。で、そう考えるとね、こうバブルの特にマネーとか、あとはその、バブル的なこの人の動かし方、 例えば防衛でね、なんかワッと組織作って人を動かすかっていうのは、そもそもいらない仕事が多いんですよね。そもそもなんかそんな仕事をやる必要がないってことが多くて、要するにその本当に必要な部分というのは全体の10分の1か20分の1ぐらいでありまして、であとはですね、バブルで膨らましちゃったところって多いわけね。でこういうところはまさに金がだぶついちゃってるんで、まあ、そこでみんな飯食ってましたみたいなこと多いし、でそのだぶついた金でね、まあ宣伝広告やったりですね、なんかいかにもまともな仕事してるふりをしてるなんてことがまあよくあるわけです。だからそういうのはから先にまあなくなっていくと見ていいんじゃないですか。でそういう仕事としかできない人たちが今度問題なんだね。まあやっぱりですね、今回はやっぱりその全員同時に救うわけにはいかないわけであります。それがこのね、縦分けの凄さでありまして、だからその心得違いの人を心得違いのまま救うって方法はないわけです。だからそのまあバブル的なね、利権から外れちゃった連中が俺にも金よこせったって、どっからも金が出てこない。誰も相手にしない。まあ、あのトランプたちが滅ぼしてるね、民主党の連中もそうだし、ディープステートの連中もそうでしょう。今や誰も相手にしないんだね。一つのバブルがほじけた後、どこにも行き場所のない人たちがどんどん出てきて、黙って消えていくみたいな、そんな風になってますよね。これはすごいと思いますね。だから本当なんかこう、まあ今回起きてることというのは決して元には戻らないですよね。要するにこういらないものがなくなったんですよ。次の時代に向けて不必要なものがなくなってるんですよ。だから一番大切なことは自分自身が必要なもののところにいるかどうかってことですね。金融だってさ、あれ最後にこれ廃止するつもりなんですから、要するに壊していいわけですよ。要するに金融元に戻そうと思えばね、その金融危機どう対処しようとか、株を起こったらどうしようかってなりますが、別にいいわけですよ。これ終わりにするわけでしょ。終わりにするためにこのね、相場に立てこもった連中を取り壊し始めたわけでしょ。それがこの騒ぎですから、これいいわけですよ。このまま壊していけばいいわけですよ。そこは今までと全然違うとこじゃないですか。ということはですね、要はまあそこに至ってしょうがないし、何も生まれませんから、頭切り替えて全然別のとこで生きていく、別のとこで仕事する以外に方法はないってことですよね。まあなんともですねまあそういう意味で言うと、今回ばかりはね、まあなんて言いますか、時代を元に戻すんじゃなくて、広い一つの時代を取り払いにして新しい時代に入れ替えちゃうということですから、その入れ替えの方、新しい時代を建設するというところをちゃんと見てやっていかないと、まあどんな仕事でも人でもそれはなかなか元気は出てこないですね。壊れるもんだけ見てたって、それはなかなか難しいと思いますよ。で、したがってその、まあ、どうでしょうかね、本当に100人中 2,3 人とか 2,3 社ぐらいが本当に元気あって、あとはなんか、まあ確信はないけども、なんとか分かるっていうのは 2,3 割あって、であとなんか全然分かんなくて、残りの1割ぐらいは断固反対していくというぐらいの感じなんですかね。なんとなくこう世の中、私自身見ていてね、まあ日本も世界も大体それぐらいの感じなんじゃないかなって気がするんですけどね。まあちょっと今までなかったことだなと思います。で、中小企業の運営っていうのはですね、実は簡単にすれば非常に簡単なんですね。はい、あの組織の運営って簡単にしようと言えば非常に簡単です。ややこしいことしなければいいんです。なんて言いますか、非常にシンプルにして、必要最小限のことだけやろうと思ったら本当にシンプルです。中小企業の経営はね。だからその、まあ改めて見直してみて、新時代にふさわしい、そのスリムな組織になってるのか、そして現場重視型の組織になってるのかってこととっても大事だし、やっぱ方向性を間違えちゃいけないってことね。方向性はまあここまで来るとですね、まあトランプ革命含めてね、大体こう世の中は見えてますから、ちゃんと分かってれば全然その、間違いはないんだけども、やっぱりなかなか分からないと試行錯誤の過程が少し入りますよね。試行錯誤とってもいいことで、実際に試してみてですね、ダメならダメで方向性変えればいいんで、あの試行錯誤って実はなるべく早かった方がいいんですよね。後からやると時間なくなっちゃうし、金もなくなっちゃいますから、試行錯誤をもしやるんならね、早い方がいいわけですね。まあもう、あの、政治もご覧の通りの状況でありますよね。もう多分あれ何も生まれてこないですよね。米の増産やるって言ったらいいと思う。ない芝がね。お前、農林族なんかとっくの昔にそれ言ってなきゃ、やってなきゃダメだろうと思うんだけども、2年前の米の、まあ実質的な大不作が今回の米高の本当の原因だって言うんですね。2年前に実はあれ、 本当は大不作だったらしいんですよね。まあそういうこともあってさ、本当なんか、ね、低たらくの農政のその限りがここまで来ちゃったわけで、まあでもしかしさ、米増産するってのはいいことでありますな。まあそうやってね、まあ現場を借りる人たちからなんか次のものが生まれていく、まあそんな時なんですね。したがってまあ、あの自分の活躍の場所っていうのもちゃんと選んでいけばいいし、でだからもうダメなものはね、去って残るものが残ると。縦分けがどんどん進行中でありますから、そういう目線で世の中見て行動していただいたらよろしいかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、キーワードは現場と中小企業ということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。